兵庫ラジオカレッジ10月19日放送分、お笑いストレス解消法、笑いは副作用のない薬です。兵庫ラジオカレッジ、今朝の短歌。朝一番スイッチオンはルンバくん、ところ構わず我が道を行く。朝一番スイッチオンはルンバくん、ところ構わず我が道を行く。森井睦子。昔から我が道を行くといえば孤高の人のイメージです。一方、現代のロボット掃除機ルンバはスイッチ一つで我が道を行き、家をきれいにして喜ばれ、周りを和やかにする存在です。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは落語家の林家恵美丸さんのご出演で、お笑いストレス解消法、笑いは副作用のない薬をお届けします。今朝の講座は本科生対象の単身課題番組です。本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚400字以内にまとめ、事務局まで提出してください。
林家恵美丸です。
どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、お笑いストレス解消法、笑いは副作用のない薬、こういったタイトルで、落語家林家恵美丸がお届けをさせていただきますが、その前にまず自己紹介がいりますね。私はですね、笑うに丸で、恵美丸と読みましてね、字で書くと小丸と思われて、口で言うと恵美丸と思われて、顔見たら知らん言われてね、もうどないしようかな思ってますが、お客さんから声かけられることもありまして、いつテレビ出るんですかと、傷口に死を塗られるような質問されることもあるんですが、出ております。 NHK 連続テレビ小説に出ております。皆さんぜひご覧くださいませ。ちなみに出てる日が2017年11月3日以上でございます。ぜひ朝ドラワロテンカを録画して、まだ残してる人のうちに行ってご覧ください。これどういうことかと言いますと、急に僕に連絡があって、ドラマスタッフのものですが、林家恵美丸さんでしょうか。私はじめ朝ドラヒロインに選ばれたんかと思って、そやなしに、様々な芸をやるので指導できてください言われていったんですな。で、主に教えていたのが藤井隆さんです。あの方に後ろ面の踊りというのを指導しました。これはどういう踊りかと言いますと、後ろにね、後頭部の後ろにお面をつけて、で、後ろを向いてさも前を向いてるかのように踊るという、珍しい踊りですな。で、覚えているのがですね、西川清師師匠とね、髪切りをさせていただいたことありまして、で、僕が髪切りやってる時にね、西川清師匠が突っ込んでくださるんですな。嬉しいです。あの安清の清師匠ですからね。で、僕の髪切りは歌うんですな、うん、髪を切っているけれど女の子から縁切られた。ほな、隣で清師匠が、大丈夫かって突っ込んで来られるんですけど、そのたんびにこう体と髪が動くんですわ。自分の意思やないけれど、尿道に意思が詰まってた。病院行きや、はいはい、いやいやいや。もうなんかやるたんびにガンガン突っ込まれてね。で、出来上がったのを見たらね、ガタガタなってましてね、むちゃくちゃやないかって突っ込まれましてね。で、うち帰って辞書見たら、この状況は ありがた迷惑って書いてましたけど、いろんな思い出があります。まあ、そういった私ですが、じゃあお笑いストレス解消法の方に参りましょうね。まずストレスとは、現在は精神的身体的な刺激を指します。で、ストレスが生じるとどうなるか、精神的にはうつ、自律神経失調症、体は胃潰瘍、喘息、不整脈などの病気に関連していると言われます。で、社会的には怒りっぽくなり、人間関係が悪くなる、仕事は集中力がなくなり、仕事に支障をきたす、ね、ええことございません。 で、このストレスを解消するにはどうしたらいいかというと、笑いが最も効果的と言われて、おります。まあ、笑いに関わる私たち落語家ですが、弟子修行から、集中力、持続力、起点などをね、身につける修行をしました。で、いろいろ覚えております。まず入門ですね。まあ、縦社会、礼儀、作法などを学びます。僕覚えているのが、挨拶をね、後輩から先輩にするんですが、オール巨人師匠に挨拶した時覚えております。師匠のカバン持ちでね、何ば花月に行きますとね、オール巨人師匠おられて、わあ、嬉しいなと思いましてね、私自分から自己紹介して、私、染丸の弟子の、エミ丸です言うたら巨人師匠が、
お前、なんちゅう名前やと。
エミマルです。
どういう字書くんやと。
笑うに丸で、エミマルです。
笑うに丸、これ読まれへんな、これね。けど反対に覚えた。
で、10年ぐらい経ってまたご一緒して、石川県で。ほんで、巨人賞が僕に、
お前名前なんちゅうんやと。
覚えてない、あれみたいな、ね。まあ、そんなこともあったりなんかしましたね。もう、あんなすごい方にいじっていただいて大変嬉しかったですが。で、日常はですね、師匠に怒られながら、すべての雑用をこなすというのが弟子仕事ですな。で、これは忍耐力が身につきます。弟子ではなく、師匠が忍耐力を学びます。うわー師匠もね、怒るわけですけれども、やっぱり師匠が耐えてる感じがしましたね。もう誠に申し訳なかったですが、もう感謝でございます。で、波紋になってしまうこともあるんです。師匠しくじると追放されますんでね。ですから私、毎日薄い氷の上を歩いてるような気持ちでした。ですから一年中足が霜焼けになってましたって、ほんまかいね。あと、様々な思い出がありまして、僕の師匠の染丸は、落語のみならず、三味線や踊りの名手でね。で、ものすごくものを知ってるんですが、ちょっと知ったかぶりなところもありましてね、知らんというのが好きはないんですな。で、覚えてるのが、師匠と一緒に九州に行きましてね、で、弁当が出てきまして、で、その弁当の中に四角い黒い塊入ってたんですな。で、師匠に、師匠、この四角い黒いの何でしょう言うたら師匠が、羊羹やな。羊羹、羊羹なんですか、羊羹や、九州では、食後のお菓子は、羊羹を食べる、覚えておくように。知りませんでした。で、私この四角い黒い塊、箸でつまんで口に入れますと、なんとこれ羊羹ではなくコーヒーゼリーでした。ただ弟子は言えないんです。あ、違う、言われへん、気まずい、どうしようどうしよう。ほんな師匠がこの四角い黒い塊、箸でつまんで口に入れて、ん、これコーヒーゼリーの味するなんてわけわかりませんでした。で、私もそれ聞いて、はいって何のこっちゃわかりませんけれども、まあ、いきなり最初にね、ってこう、まず、オール巨人賞のモノマネも入ってしまったというね、私の師匠がね、まあ、それにもびっくりしましたけれども、まあ、その時にね、師匠の起点と、私の思いやりを学びました。はい。あと、言われたのが、一回で覚えろと言われました。これはどういうことかというとね、一回で覚える人と、百回言われてもできひんのは成長が違う、言われましてね。で、でも一回で覚える言われてもこれできへんで思ってたんですが、ただ、一回で覚えなあかん、一回で覚えなあかんって思ってると、脳が発達したような気しましてね、なんか物覚えが良くなりましたね。うん。で、これ、萩本欽一さん、欽ちゃんも同じことをおっしゃっていましてね、いい芸人は聞き返さない。聞き返す芸人はダメ、まあ、似てなさすぎて自分でもびっくりしましたけれども、一回で覚えろ、こう集中力を学びましたね。あと お客さんから聞かれるのが、長い落語をどうやって覚えるんですかと聞かれることありますが、あれはね、答えを言うと何遍も稽古してるわけなんです。腹に入れると言うんですかね。で、僕が一般の方と違うのは、よく通る声ですね。あと、滑舌。うん。これ、怪しい時もありますけど。あと、間。うん。あと、ふざけた雰囲気。このあたりが違います。こういうのを、舞台に出ながら身につけていくわけですね。で、何遍もね、やるというのは、これ、修練なんですけれどもね。これ、持続力ですな。うん。僕はね、大きな声とね、落語の稽古を同時にしよう思って、川に行ってね、大きな声でね、こんにちは、おまんかいな、さあさあこっち上がりって、こうでっかい声で何遍も同じ落語を稽古してたんです。で、ある時ね、こんにちは、おまんかいなと、でっかい声で何遍もやってたら、どこからともなく、ホームレスのおじさんが来ましてね、おい兄ちゃん、はい、うるさかったから怒られんのかな思って、
おい兄ちゃん。
はい。
たまには違う話やってくれ。聞く方の身になれ。
聞いたら川に住んでるっちゅうんです。知らんがな、言うてね。まあちょっと仲良くなってしまいましたけれども。うん。あと、様々なことがありますね。うん。あと、弟子はですね、師匠の役に立ちたいんですね。で、ある時師匠が、ああ、しまった。深夜番組でやってた貴重なテレビやったんや。米朝師匠が若い頃とか、西条凡司先生とか、糸恋先生とか、あれは貴重や。もう流れへんであれ。言うてたんですが、私も演芸研究家ですから、師匠、実はビデオに撮っております。
そうか、持ってきてくれるか。
はい。で、私、家帰って、師匠に、このビデオです。言うたら師匠が、
うん、ありがとうな。
おい、弟でしょんでね。おい、これ、染め丸って書いて、ビデオの棚入れといて、で、結局僕、水じまいでね。で、弟弟子にね、いやー、あのビデオ見たんやけどな、言うたら、弟弟子が、兄さん、貸してください、言うたらどうですかって。あれ、僕のビデオちゃうの。ですが、もう師匠のものになってますから。貸してください、言うたらいいんですよ。ほな、言うてみるわ。で、師匠の機嫌がいい時を、ちょっと伺ってね、この時や思って、あ、師匠、あの以前ですね、あの深夜番組で、あの貴重な演芸のビデオ、西条凡司先生とか米朝師匠とかね、貴重なビデオをお借りしたいのですが、言うたら師匠が、お前に貸したら帰ってけえへんからな、あんたや、うん、これすごかったです。これ理不尽なことに耐える忍耐力ですね。あとユーモアを学びましたね。まあ、師匠もどこまで本気やったかわかりませんが、思い出です。あとね、気を走らせろと言われました。これは、どういうことかというと、相手の気持ちを考えて先に行動せということですね。で、具体的に言いますと、電話がかかってきたら、それを復唱して師匠に伝えなさいと言われました。これはね、具体的にやるとですね、師匠のうちにイベント会社さんとか電話があってね、あの、もしもし、染丸師匠のお宅でしょうか、何月何日、どこどこで、依頼をしたいのですが、はい、師匠に代わります。師匠って言うとイベント会社の人、あの、すいません、染丸さんですか、何月何日ともっぺん言わなあかんと、これは相手に、何べん言わせんねやと思わせてしまうと、そう思わせないように考えて動けと、復唱しなさい言われましたね。これどういう感じかというと、もしもし、染丸さんのお宅ですか、はい、染丸の電話です、あの、何月何日、何月何日、どこどこで、どこどこで、依頼をしたいのですが、依頼を、師匠に代わります。師匠、代わりました。その依頼受けますと、こう、スッといけると。ですから、気を走らせろ。相手の気持ちを考えて先に行動せえと。そういったことですね。いろいろ学びました。で、笑いはストレス解消に効果があり、人災なども防いで、病気にも効果があると言われております、ね。薬は病気に効きますが、どんな薬にも副作用があり、その副作用は体に悪影響を及ぼします。副作用のない効果のある薬はないものか。で、笑いは副作用のない薬と言われております。笑うことで病気が軽くなるんですね。糖尿病、がん、高血圧などの生活習慣病、認知症、うつ、風邪、肺炎などにも効果を上げております。有名な実験がありましてね、糖尿病の実験ですな。糖尿病の患者さんに講義を聞かせたと。ためになる講義。ところがこれはね、通常通り血糖値が上がったと。つまり治療にはなってないと。ためになるんですが。ですが、落語などを聞かせたと。すると、笑うことで、血糖値がぐっと下がった。つまり、治療効果があったということなんです。うん。これ、個人差がありましてね、むちゃくちゃ面白かったと言ってた人は、むちゃくちゃ血糖値が下がったと。まあまあ、よかった言ってた人は、まあまあ下がってたと。何のこっちゃわからんかった言ってた人は、通常通り血糖値が上がった。うん。まあ、個人差があるらしいです。あと、覚えてるのがね、まあ、私の父親なんですが、まあ、父はね、まあ、どこに出しても恥ずかしくない糖尿病でしてね。うん。で、母が肥満体でして、私、成人病のサラブレッドなんですが、まあ、父がね、糖尿病と言われた時のことを覚えてますね。 父親がね、病院から家帰ってきましてね、お母さん、検査の結果、糖尿病って言われたんや、言うたら母親が、疲れたやろ、甘いもん食べる、ほな父親が、糖分控える、言ってました。うん。まあ、うまいこと言うな、思いましたね。まあ、あと人柄と考え方ですが、師匠から学んだのは、感謝の気持ちを持ちなさい、と言われましたね。親がいなければ生まれてませんし、師匠がいなければ落語家になってませんし、お客さんがいなければ、ただの不思議な、陽気なニートですからね、私たちは。ですから、感謝の気持ちを持ちなさいと。あと、相手のええところを見つける。これも大事でね、人間というのは相手のことを嫌いになると、その人が何を言おうが何をしようが入ってこないんですね。ですから嫌いにならない、これが大事なことなんです。とにかく相手のええところを見つけるんです。まあ僕たちもね、楽屋で嫌なことばっかり言う先輩とかいてる時とかね、この人また嫌なことばっかり言ってんな、なんかええとこないかな、ええとこ、人間的にはあれやけど、ええもの、ええ着物着てる、ええ着物、ええ人やなってこう無理に思うという。ほんならね、嫌いにならないんですよね。あと、嫌なことは笑いに変えるチャンス。まあ、人間というのはね、何か嫌なことがあった方がね、思い出になったりなんかします。それでは実演をしましょう。こんなんです。ウクレレ落語ですね。バラはどう？バラどう？若手落語家のバラード、落語家として生きていると、いろんなことがある。僕の怒りのバラード、皆さん聞いてください。中学校で落語したとき、生徒会長が感謝の手紙を読んだ。
面白かったです、面白かったので、もうちょっとで笑うとこでした。
笑えよ。20年前に作ったこのネタ真似する仲間がいて困っている。次クライマックスです。マジックの後落語した時、僕の落語を見た小さい子供が、
喋ってばかりやなくてなんかやれ。
笑えよ。やってるやろ。マジックで子供を消したかった。次が最後です。ウクレレで仕事に行った時、チラシに書いてる僕のプロフィールを見たら、元落語家となっていた。やめさせんなよ。
バラード、バラード、
若手落語家のバラード。
まだやんのかい。以上、ウクレレ落語です。これはですね、僕の実体験をもとに、ちょっと話を持って作ったものですがね、嫌なことは笑いに変えるチャンスですね。あと、嫌なことは喋ってるうちに自分の財産になる。これも大事なことでね、嫌なことは人に喋って解消するんですな。ただこの恨み晴らさずに置くべきかではなく、こんなことがあったんやけどおかしいやろと明るく楽しく喋るのが大事。これ人に言うてるうちにいろんな人の意見を聞けるので、あ、そういう考え方があるんやなと勉強になって解消できたり、そんな嫌なことがあったんや、私だけ け嫌なことがあるんと違うんやと誰かを勇気づけたりすることができるんですな。人間は誰かの役に立てると嬉しいもんですから、うん、まあ、その時は嫌な気持ちでも人に言うてるうちにいつの間にか笑い話に変わったりなんかするんです、うん、例えば先ほどのねウクレレラグのネタ、これ20年ぐらい前に作ったんですけれども、これ知らんうちにね僕の仲間が20人ぐらいパクって勝手にやってましてね、それ知らんかったんですわ、うん、ただね僕文枝師匠からね若い時にアドバイスしてもらったことあってね、うん、えみちゃん人と違うことせなあかんで、はいとね、で僕人と違うことをしてたらですね、いつの間にか仲間が僕と同じことしててね、僕人と同じことしてたって なんでこんなことなんねん思ってね、うん、でそんなんをですね舞台でもちょいちょい、まあ、枕言うてね、漫談に絡めて言うてたんですわ。ほんならですね落語ファンの人が、あ、私の知り合いにも聞いてみますとか、なんかよくわからないこと言われてね。で、今 SNS ってあるんでね。で、それで落語家にメールしてますね。で、それ SNS は見れたりするんですわ。その内容ね。で、見たらですね、えみまるさんの学校ネタは、みんながやってもいいのでしょうかってよくわからない質問してますね。ほんなら、その、返信してる落語家が、うん、はい。手垢のついたベタベタのネタです。なんちゅうこと言うねおい。で思わずね私もそれ見てメールしましてねその人にね、うん、手垢のついたベタベタのネタにするのはエミマルネタをパクってしまう先輩と後輩です、徹夜をして作った作者の気持ちを考えた、コメントをしてくださいメールしまして、ほな帰ってきた返信がいいねだけでした。ただこれはね、このまあほぼ 100% 実話なんですけれども、このおかげでなんか笑いに浄化されてね、なんか嬉しかったのを覚えてますね、うん、あとあのね英語落語法事のお茶というのもありましてね、この法事のお茶という落語があってね、これに紙切りと玉すだれを僕が初めて取り入れたんですな。で法事のお茶エミマル改作版ですわ。でこれを初めて英語落語にしたんでね、英語落語法事のお茶エミマル改作版なんです。あ、これで言うとね、うん、思い出があってね、うん、サンフランシスコでね、これをやりまして、ほんならね、もう向こうはもうこっちの20倍ぐらい受けますね。もう永住しようかな思ったんですけど、まあいらん言われて帰ってきましたけど、で、新聞にね、カラーでバーンと乗っけてくれまして。ただね、その新聞のタイトルがすごかったですな。うん。異国で受けた林家恵美丸。うん。日本やったらあかんかったんかな思ってね。まあこの時もなんじゃこりゃ思ったんですけれども、後々考えたら、あ、こっちの方が美味しいな思いましてね。まあこれも嫌なことは笑いに変えるチャンスやなみたいなね。まあ嫌っちゅうよりありがたかったですがね。でこの英語落語法事のお茶エミマル改作版も、うん、これ普通に、他の人がパクってやってたりね、うん、まあこの件に関してはまだ笑いにできてないんですけど、できてえのかいな、うん、でもまあね、真似する、まあ真似されるっていうのはそれはそれでね、まあすごいことやなと先輩から言われるんですが、うん、でね真似されてね、嬉しいこともあるんですな、覚えてるのがね、 NHK 朝ドラで後ろ目の踊りの指導をしたんですが、でスタッフさんがねこの僕にね動画を見せてきましたよね。これ見てください。なら見たら5歳ぐらいの男の子が後頭部にアンパンマンのお面をつけて僕が考えた振り付けの後ろ面踊ってますね。それ見た時はね、うん、街中で自分の踊りを真似してるのを見て嬉しく思ったマイケル・ジャクソンの気持ちが分かりました。誰と一緒にしとんねんという、これはなんか嬉しかったですね、うん、子供の純粋な気持ちというかなんか感じましたよね、うん、まあ、まとめるとですね、まあ、自分にとっての嫌なことはね、人を楽しませたり誰かの役に立つことにもなったりなんかするんですね、うん、嫌なことあったんや、私だけ嫌なことをあるんだ違うと思ってもらえたりするんですね、うん、で嫌なことが何にもないよりも嫌なことがあった方が実は振り返った時に自分の人生が分厚くなってることにも気づきました、うん、まあ、まとめると嫌なことは喋ってるうちに自分の財産になると、ね、こう思いますね。あと大事な考え方が怒る一生も人生笑う一生も人生、これは大事なことでね、例えば一日怒ってるとね、うーくそーとか怒ってると次の日、あ昨日楽しくなかったなとなります。でところが一日あははは ーと笑ってると次の日、あ、昨日楽しかったなとなります。これが一日ではなく、一ヶ月、一年、十年、一生ってなってると偉いことでね、一生クソを許さんぞあいつとか怒ってると楽しくない人生やったなポクーとなりますが、一生わははと笑ってると楽しかったなポクーと楽しく天に召される一生を終えることができるという、考え方一つで幸せが変わってきますな。怒る一生も人生、笑う一生も人生です。で、まあ、まとめていきますと、芸は身を助けるという言葉があります。そして僕らの業界では芸は人なりと言います。これは、舞台で自分の人柄が出るので、人柄を磨けということですね。この2つをまとめると、人柄は自分の人生と健康を助けるとなります。最後にまとめますと、笑いは副作用のない薬。病気に効果があること以外でも、ストレスを解消し、人間関係を良くして、人災も防ぎ、仕事、健康、美容などにも効果があることから、笑いは人生に効く万能薬。こう言えると思います。以上、奇跡的な盛り上がりを見せました。お笑いストレス解消法。笑いは副作用のない薬でした。林家えみまるでした。ありがとうございます。
今朝は落語家の林家えみまる先生に、お笑いストレス解消法、笑いは副作用のない薬と題して笑いを交えてお話しいただきました。先生は古典落語に楽器や踊りなどを取り入れた独自の演芸落語やテレビドラマ出演、各地での講演活動など幅広い分野でご活躍されています。今世の中では災害や戦争、物価高など何かと暗い話題が続いており、心から笑えることが少なくなったように思います。ラジオをお聞きの皆さんはいかがでしょうか。本日は先生から笑うことの健康への効果をお話しいただきましたが、笑いと健康との関係については様々な調査研究が行われています。ある調査結果によると、高齢者で日頃ほとんど笑わない人は、ほぼ毎日声を出して笑う人に比べて要介護認定される割合がおよそ2倍に高まるとの報告があります。さらに笑いの頻度と認知症との関係を示す報告もあります。また、笑いは副作用のない薬であるだけでなく、お金もほとんどかからず、他の様々な健康法と比べて費用対効果が大きいと言えます。笑う門には福来たるの言葉の通り、心や体の健康や充実した生活を送るために、日々笑って過ごせるように心がけたいものですね。それでは今朝はこれで失礼します。
兵庫ラジオカレッジ、今朝はお笑いストレス解消法、笑いは副作用のない薬を、兵庫ラジオカレッジの花本博司さんよの案内でお届けしました。来週は映画ライターで元町映画館運営メンバーの江口由美さん、地域に根ざした映画館の在り方、元町映画館を例としてを予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井上記念会の協賛でお送りしました。Thank you.